常任委員会審査概要。予算決算常任委員会。付託議案第44-65号。質問1。6年度一般会計決算における様々な課題に対し、今後市はどのように対応していくのか。答え、収納率向上対策については、多様化する支払い方法を選択できるよう、納付方法の維持、拡充に努めるほか、引き続き、現年課税分の徴収強化に取り組んでいく。水防事業については、市民の生命・財産を守るため、災害救助艇や排水ポンプ車などを適切に管理し、水防団と連携するなど、体制整備の強化に努めていく。小中学校における水路清掃の委託については、豪雨の際、校庭の土砂が水路へ流出し、周辺の耕作地に支障を及ぼす可能性があるので、都度速やかに状況を確認し、適切に対応していく。放置自転車対策については、引き続き警察などと連携し、市民への啓発活動や自転車駐車場の適正利用を促進し、放置自転車ゼロを目指していく。子どもの居場所づくりについては、子ども食堂が地域の方々とのコミュニティの場にもなっている現状を踏まえ、各団体の自主活動が活性化するよう支援していく。予防接種の実施については、引き続き予防接種情報提供システムを活用するなど、感染予防、重症化予防、蔓延予防を図るとともに、さらなる利便性の向上に向け、マイナンバーを活用したデジタル化を進めていく。ゴミ不法投棄の監視については、引き続き監視巡回パトロールや監視カメラの設置など、不法投棄防止の強化を図り、不法投棄ゼロの街を目指していく。農業振興にかかる補助金等については、農業活性化事業費補助金や、病害虫防除事業費補助金、農業次世代人材投資資金など、引き続き農業振興のため、適切に補助金を交付していく。工場誘致奨励金制度については、主要工業地帯に企業進出が進み、交通網が整備された現在では、奨励金制度の優位性が低い状況にあるため、この制度のあり方について検討をしていく。質問2。軽自動車税の税の付加に該当する車両をすでに廃車したにもかかわらず、手続き等を行わなかった場合、税の課税はどうなるのか。答え、廃車の届出がされるまでは、軽自動車税が課される。なお、廃車の届出がされた場合、車検証、売買契約書や引き取り証明書、自動車リサイクルシステムなどにより、客観的に廃車日が確認できる場合は、5年まで遡って課税取り消しを行う場合がある。質問3。教育支援体制整備事業費補助金の概要は？答え、不登校児童生徒の多様な教育機会の充実に向け、教室とは別の居場所である校内教育支援センター開設に必要な経費を支援するもので、6年度のみの補助金である。質問4。 年間に設置できる防犯灯の数に上限はあるのか。答え、10年間の契約期間中に新規で設置可能な数は1000基と定めていることから、年間ではおおむね100基を上限としている。質問5、水防にかかる資機材の整備状況は。答え、排水ポンプ車2台、災害救助艇4艇、水のう50組、揚水ポンプ2機のほか、土のうや止水板などを整備している。質問6、これまでの対策により、放置自転車は減少しているとのことだが、放置自転車ゼロを目指す観点で、市はどのように取り組んでいくのか。答え、今後においても効果のあった対策を継続的に実施し、警察などと連携しながら、市民への啓発活動や自転車駐車場の適正利用を促進し、放置自転車ゼロの実現を目指していく。質問7、地域交流センターは設置目的からも、部屋の貸し出しだけでなく、もっと子ども食堂に関わっていくべきと考えるが、地域交流センターの子ども食堂に対する考え方は。答え、子ども食堂は子どもたちを支援するとともに、地域のさまざまな方が集い、お互いに交流し、関係性を築くコミュニティの場となっている現状を踏まえると、地域交流センターが目指す地域づくりにとって意義のある活動であると認識している。中央地域交流センターを除く各地域交流センターは、調理室を備えていることから、子ども食堂の開催場所の提供等、運営に必要な支援を行うことは、地域づくりの一助になるものと考える。質問8、出産・子育て応援補助金の効果をどう捉えているのか。答え、経済的支援として、妊婦・子育て家庭が安心して出産・子育てができる環境整備の一助となるとともに、保健師などが妊娠時から出産・子育てまでの相談に応じ、必要な支援につなぐ伴走型の相談支援と一体として実施することで、さらに対象者の安心につながっていると捉えている。質問9、道路反射鏡設置工事に関し、5年度に道路反射鏡設置の判断基準の見直しを行ったとのことだが、地域の実情に応じた柔軟な基準が必要と思うが、その所見は。答え、6年度は見直しを行っていないが、運用により柔軟な対応をしていく。質問10、空き家等の発生抑制にかかる取り組みは。答え、6年度は国土交通省空き家対策モデル事業の採択を受けた株式会社地域デザインラボ埼玉と協定を締結し、実施自治体として空き家予備群の特定、空き家対策セミナーの開催などについて実証実験をした。質問11、住宅対策事業において、6年度に株式会社クラッソーネ及び株式会社武蔵野銀行と空き家の除却及び利活用の促進に関する協定を締結し、株式会社 クラッソーネが運営するシステムの提供を受けるとのことだが、どのようなものか。答え。空き家の解体費用と土地の売却査定価格をAI が査定する住まいの就活ナビ。空き家の解体費用の概算額をAI が査定する解体シミュレーター。近所のお困り空き家の通報手段システムであるお困り空き家の連絡フォーム。管理不全空き家等に該当するかどうかを AI が診断する空き家の迷惑度診断。解体後の固定資産税の上昇率と空き家の維持を続けた場合にかかる費用及び解体後3年以内に土地を売却した場合の収支を AI が試算する固定資産税シミュレーターの提供を受けている。質問12。住宅耐震改修等補助金に関し、大規模な地震の発生に備えた今後の市の対応は。答え。近年発生している熊本地震や能登半島地震などの大地震では、旧耐震基準建築物のほか、平成12年以前に建築されたものについても被害が大きいものが一定数存在するとの報告がされていることから、本市では7年度から耐震診断、耐震改修にかかる補助制度の対象を平成12年以前に建築されたものに拡大している。今後もより多くの方が耐震診断の必要性を理解し、実施していただけるよう制度の周知を図っていく。総務文教常任委員会。付託議案第52、53、54、55、56、57、58号。質問1。坂戸市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例制定の件について、改正の具体的な内容は。答え。これまで氏名、住所、生年月日、性別の4情報等を用い管理運用を行っていた住宅会社宛名情報について、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律の制定に伴い、個人番号を利用し管理できる住宅会社宛名番号管理機能が定義されたことで、本市でもその機能が利用できるよう標準化システムの運用開始に合わせ条例改正をしようとするものである。中、住宅会社とは、本市の住民基本台帳に記録されていないが、行政サービス上管理が必要な個人のこと。中終わり。質問2。その改正の対象となる住宅会社はどのくらいいるのか。答え。7年9月1日現在、56,339 件である。質問3。職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例は、仕事と生活、子育ての両立支援のための改正案で、部分休業が1年度に10日間分取得できるようになるとのことだが、どのような事例が想定されるのか。答え。育児と仕事を両立する上で、定期的に休業する必要はないが、突発的に子どもが体調不良で 付き添いが必要になった場合や、保育園の行事に参加する場合等、スポット的に休みが必要な場合だけ取得することが想定される。市民福祉常任委員会付託議案第49、50、51、59、66、67号。質問1。国民健康保険被保険者証の廃止に伴い、滞納者に発行していた被保険者資格証明書はどうなるのか。答え。これまで滞納者に発行していた被保険者資格証明書の交付に変えて、特別療養費の支給に変更する旨の事前通知を行った上で、特別療養と記載のある資格確認書または資格情報のお知らせを交付している。質問2。介護保険のサービスや事業規模は今後も拡大することが見込まれるが、今後の対応は。答え。認定調査員への研修やケアプラン点検の充実を図り、現在要支援・要介護認定を受けている方への給付の適正化に努めていく。質問3。県における重度心身障害者医療費助成制度の見直しに伴い、精神障害者保健福祉手帳2級所持者が医療費助成の対象者となるとのことだが、新たに対象となる人数の見込みは。答え。7年7月現在の精神障害者保健福祉手帳2級所持者で、精神通院における自立支援医療の受給者のうち、拡大対象となる18歳から65歳の人数として479名を見込んでいる。環境都市常任委員会付託議案第45、46、47、48、60、61、63、64号。質問1。坂戸市環境保全条例の一部を改正する条例制定について、改正の概要は。答え。本年7月から県が本市全域を宅地造成及び特定盛土等規制法の宅地造成等工事規制区域に指定したことから、500立方メートルを超える盛土等については、同法に基づき県知事の許可となったことに伴い、市の環境保全条例との重複を避けるため、条例の規定に基づく規制を廃止するものである。合わせて空き地等の適正な管理、第47条の雑草等の除去を市に委託することができる規定を7年度限りで廃止するものである。質問2。その影響は。答え。宅地造成及び特定盛土等規制法により、市条例と同等以上の規制が行われ、罰則も強化されることから、影響はないと考えている。質問3。関間・千代田線立体交差建設工事の工事費が見直しにより減額となったが、その内容は。答え。工事現場の状況に合わせ、鉄道の電気設備の移設回数を減らすなど、 効率化を図ったこと等によるものである。議会傍聴について。12月定例会は11月26日開会の予定です。変更の可能性もありますので、お電話等でご確認願います。